2020年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。何年ですか。
知らない
ネズミ年です。
ネズミ年、はいはい、ネズミ年、チューチューとうるさい1年になるかなという感じもしますけどもね、はい、今年は2020年はね、あの東京オリンピック、
そう、はい、やっとチケット1枚当たったん
です。当たったの
1枚だけです。
いや、このオリンピックの影響でね、はい、結構あの今年あの祝日が移動しますから。
ああ、そうなんですか。
そうですよ。
え、そうそう、
1月3連休ありますから。
え、そうなんですか。
はい、
山の日、海の日みたいなやつ、
うん、なんか分かんないですけど、10月の体育の日が移動して7月になるとかね。
へ
え、いろいろちょっと、
確かに
休日関係がちょっと移動するので、うん、あと、どうぞ。
天皇誕生日は復活するんですか。
天皇誕生日は、
天皇誕生日、この間なんかやってましたね。
広宮さん、
今、秋ぐらいでしたね。
金城陛下の誕生日でしょ。うん、そうなるんじゃないですか。
そうですよね。
はい、確か。そのはずですよ。うん、で、平成天皇の誕生日がもう、もはや休みじゃなくなった、
そうですね、
わけでしょ。はい、これはやっぱり金城陛下の誕生日やっぱり休みになるでしょ、うん、
いつかわかんないですけど、
僕もちょっと10月でしたっけね、
なんか秋だった
気がします、ね、秋だと思いますね、うん、はい、
でオリンピックっていつからいつまでなんですか。
7月の半ばです。
あ、そこにじゃあかぶんないように、はい、で終わりはいつぐらいまでやるんですか。
2週間ですよね、あれ大体。だから7月いっぱいじゃないです
か。そんな短いです
か。その後でパラリンピックあるから
。
それ入れてもじゃあ2週間ぐらい。
2週間やって、1週間空けて2週間とか、そんなじゃないですか。確かそんな感じよ。
ただそれだけのために、いろんなところの休日を全部7月のその前半に持ってきちゃう。
1月のだから半ばにほら、海の日ってあるじゃないですか。
はいはい、
あれと、なんか体育の日を移動させて、なんか3連休が確かあったはずですよ。僕の記憶が正しければ。まだカレンダー頭の中に紙が入ってないんで、なんとも言いませんけど、なので、10月がだから体育の日がなくなっちゃうと、移動したんじゃなかったっけかな、俺の記憶が正しければ。
オリンピックが終わるのとしては、閉会式があるのが、じゃあ8月中にある。
7月末じゃないですか。
あ、そんな早く。
確か。で、開けてパラリンピックでしょ。
うん。
で、8月は半ばにほら、山の日なんちゅうね。
ああ、ありましたね。
あれも。8月15でしたっけ、
うん、
いつでしたっけ、忘れちゃった。
そうですね。
なんか、まあ、要はなんかそんなオリンピックシフトの、実はこれ2020年なんですけども、まあ、スモーキーも当然、オリンピックシフトに
入るわけですか。
入るわけですよ。
どうなんですかね。どうなんですか。
別に、
週5配信ってこと
ですか。俺を殺す気か。死んじゃう。
オリンピックシフトといえば
一応ね、あの発足した時にマルキが、ね、オリンピックやはまだやりますよという話をしたので、
はいはいはい、
一応まあここが一つの目標としてね、うん、まあ、発足当時から設定してましたんでね、
まあ、どっかのタイミングで決断をしなきゃいけないということですね。
はいはい、
どこなんですか。オリンピックの閉会式なんですか、それとも、
はい、
2020年の12月なんですか、はい、それとも年度で考えて2021年の3月。
まあ普通で考えてオリンピックの開幕に俺たちを引き継ぐみたいな、そんな感じになるでしょう。
ああ、はい、なるほど。
あ、するとじゃあ
閉会式オリンピックまで頑張りましょうっていうのがマル
キ、ポッドキャスト界の聖火ランナーみたいな、
そういうことですよ。
そういう
成果の
成果が違います、
成果が違う、小玉変化もない
けどね。汚ねえ方と清い方がこう
で、あれですよ、一応オリンピックイヤーなんで、もうゴールが目の前に見えてきました、
はいはい、
でこれでどうしようかなっていうのが2020年の大きなテーマですから、
これはちょっとこうオリンピック前までこうなちょいちょい話していった方がいい、
いいんですけど、ちょっとね、2020年ね、結局オリンピックの後どうするのって話も結構あるんですけど、ちょっとね、あのリスナーさんにもいろいろ応援してほしいなと、
いや、そうい
うのは正直思うんですよね。
まだもう4年後まで僕らが必要とされているのか、現役でいれるのかっていう、
そうなんですよ、我々不安あってのものですから、需要がなければ立ち去るしかないわけですからね。
オリンピックイヤーにしかやめられないっていう縛りっていうことですか。
そんな縛りいらん
わ。これ逃したら、あと4年絶対やるみたいな。
一応は冬季オリンピックもあるからな。
ああ、それいいっすね。
逆でもいいじゃないですか。りょうさんに出てきた日暮さんみたいに、あの、はい、4年に1回オリンピックの時しか登場してこないので
、ね、
そんなもんみんな忘れちゃうから。いや、ちょっとね、リスナーさんにお願いしたいんですけど、
ちょっと最近あのスモーキーの勢いが落ちてきましてね、視聴者数というのがちょっと落ち気味なんですよ。だからちょっとね、盛り上げてくれますかね、リスナーさんの方で。あの前も話してましたけど、我々の SNS ね、まあ、Twitter のインスタグラムなどいろいろありますけど、もうちょっとフォローしてくれないですかね。励みになるんですよね、あれね。で、Twitter ね、あれ、いいねはいらないですから。いいねするんだからリツイートしてください。いいねしても何の意味はないですから。リツイートして拡散していただいて、スモーキーの名前を広めていただくのがやっぱりありがたいな。いいねもいいんですよ。ありがたいんですよ。ありがたいんですけども、リツイートしてもらった方が10倍ぐらい嬉しいなという正直ありましたね。
1週間に1回がこうリツイートしたやつを1回リツイート外して、は
い、
もう1回リツイートしても
らえ
ると
、それいい
その永久循環を繰り返していただけると一番ありがたい。
それ素晴らしいですね。これ素晴らしい。気がついたらリツイートしてほしいぐらい。
そうですね。
はいはい。まあ、あんまりやりすぎると嫌われちゃいますけどね。スモッチョ。
はい。
スモッチョね。一応2020年も全部予約完了ですよ、12月まで。
もう発表しましたもんね。
はい。スモーキーのホームページ見てもらえば。
あれ、ここどう見たの？
いやいや、もう買いましたから。2020年のスモットの予定、もうバッチリ、もう2月、4月、6月、7
月、
オリンピック前ね。
オリンピック前。
はい、10月、
12月、
12月。もう年6回予約しちゃいました
から。もう全然やめる気ないじゃないですか。だからもう
スモットの話や、スモット。
それでもあれですね、それオリンピック前に我々がもし、
はい、
この番組を、に終止符を打つとしたら、はい、もう10月と12月のスモッチョは、はい、チョですね。
いや、そんなことないよ。そんなことないよ。
いや、スモもうなくなってんじゃないですか。
チョだけがや
な。いや、チョになる。
チョになる。
チョになる。
チョに手帳を回せると結構不安なんだよ。
チョな
んだよ。チョの方は結構酔っ払い担当だからさ。
まあな。いや、そういうちょっとね、節目の1年なんですよね。そうですね。なので、ちょっと改めてね、まあ確かに発足以来ね、ずいぶん時間も経ちましたんで、うん、まあ、若干ちょっとマンネリ化も否定はできないんですけど、まあ、ちょっとこれでいっぱい リフレッシュしながら、まあ、ちょっとやっていきたいなという感じもありますしね、まあ、それもこれも聞いてくださってる方のプッシュがあってのことなんで、例えばスモーキーの LINE グループなんてありますけどね、ほとんど今死んでますから、本当に僕が発信しても何の反応ないんですよ。
今何人ぐらいですか？僕本名バレが怖くて
今登録者が110人でずっと止まってますね。
でも110人、
110ですよ確か。
あれどうやって入るんですか？
スモーキーの LINE グループ、スモーキーの LINE がありますんで、それに検索して
AR さんが AR さんが知らないっていうことは、これはちょっともう一回説明をした方が、
スモーキーの LINE グループが実はありましてね、で登録していただければ特に特典何もないんですけど、秘密情報がちょっと入るかもしれないっていうだけです。で、あと、まあ、僕もそうですけど、スモーキーメンバーと直接お話がそこでしていただけるなっていうのもありますし、まあ、いろんなお知らせはそこで発表するつもりでいるんですけど、あまり活性化は実はしてないんですよ。一応お知らせするんですけど、もうなんか、シーンとなってるんで、なんか寂しいなみたいな感じ。で、あと、まあ、僕の話で言うと、僕のツイッター、ようやくフォロワーさん1000名超えましたけど、超えたといえども、やっぱり全然少ない。もう少し欲しいなと。インスタグラムが200人ちょっと見えてきたかなぐらい。ようやく200人ですよ。目標500人ですから。で、スモーキーのオフィシャルのツイッター、ツイッターね、インスタも実はありまして、これが今、100人ちょっとぐらい。
寂しい
ですね。寂しいじゃないですか。そして何より寂しいのが、スモーキーのリスナーさんの数が減ってます、実は。
それは
実はね、減ってまして、2万人超えてたんですけど、今ね、2万人切ってますね。1万9000とかぐらいまで、多分、なんか減っちゃってるんですよね。まあ、カウントの仕方によるんでしょうけど、一応シーサーの、借りてるシーサーのね、そこに、まあ、ユニークユーザーみたいな形で出るんで、それを一応仕様にしてるんですけど、ただ同じ指標で見てますから、見てるんですけども、なんか数としては2000人ぐらいなんか減っちゃってる感じがしましてですね、ちょっと寂しいなみたいな感じがあるんですよ。なのでちょっと2020年前半戦はね、オリンピック始まる1ヶ月前、6月までちょっと強化月間ということで、
なんか、はい、もう全然無責任に、はい、やれるかどうかも別にして、はいはい、こんな話をしてほしいとか、
それもほら、J さんから出ましたから。
あ、その、
そうですよ。2020年は、J スケ企画を、いけますよ。はい。
その、ユーザー獲得に向けて、
はい、J さんのプロの企画をちょっと、実直にこれ、やっていきますよ、全部。
はい。
何その苦笑いは。
大変だなと思って。僕も、ね、年末のあのサイコロの結果の方がショック。
いやそれはやっぱり、
だって確かにそれも
俺は当たったしね。
それはあるすんの楽ですよ。だって
楽じゃないよ。
普通に回収して帰ってくればいいだけの。
回収じゃない。
回収ですよ。あれは別に罰ゲームでも何でもない。ただ回収です
よ。現地人の家に行かなきゃいけないんだよ、俺自宅まで。そこで賛否しなきゃいけないって。あれやめないこれ。ダブルで当たっちゃったからさ、俺。逃げられないっちゅう話よ。まあ、そんな感じでね、ちょっと、あの、2020年始まりましたけども、ちょっとあの、リスナーさんの後押しが、我々に必要になってますんで、あの、ぜひちょっと、スモーキーを皆さんで盛り上げていただけないかなというのが、この一発目の配信でのお願いになります。まあ、一番わかりやすいのは、その、Twitter だの、Instagram だの、あと Facebook も一応ありますんでね、それのフォロワーさんが増えてくれたら嬉しいですし、LINE グループもちょっと活性化してくれたら嬉しいですし、まあ、いろいろ我々にこう、質問とかね、やっぱ投げかけが欲しいなと。あとそう、過去音源、買ってください、過去音源。本当にね、月にね、1本とか2本とかパラパラ売れるぐらいでね、まあ、しょうがないですけど、ちょっと寂しいなというのが実はあるんで、気になってる方、ぜひ買ってください。フルパッケージ版、1回目から、ですね、322回か。12月29日の配信で322回なんで、1回目から322回目、プラス、チャジアンライブ123、シンハさんのライブ、ウブガタさんのライブ、これ合わせたフルパッケージが、
これは
なんとなんと激安4500円ですから。これちょっと一発ペイペイで、パシンと払っていただければ非常に嬉しいなと思いますね。はい。いろいろメニューはご用意してるんで、あと YouTube、実はスモーキーの YouTube のページは実はあるんですよ。で、これまであの動画をね、ちょっとあのパラパラ、まあ、専務から提供してもらったりとかしたやつを、まあ、アップしてたんですけど、まあ、YouTube なんで別に動画だけじゃなくて、まあ、少しスモーキーの、まあ、300何十回も一応配信回数があるんで、その中の、まあちょいちょいちょっとピックアップしたやつをね、YouTube にちょっとアップしようかなというふうに思ってますんで、
いいっす
ね、そうっす。今 YouTube のほらプレミアムコーナーコースとかあるじゃないですか。まああれなんかをね、やってる人にしてみたらそっちの方が聞きやすいなという人も中にはいたんで、でちょっとつまんで、あの最初10分ぐらいちょっとチョイスしてですね、人気のあるやつを、まあ、やってみてもいいかななんて思ってますんで、スモーキーの YouTube チャンネルもできましたら、今ね登録者ね30人とかそんな世界なんで、
なるほど。
まあ、できたら100人ぐらいまで行かせていただければありがたいな。専務の特撮 の, あの南米の話もありますんでね。
それは見応えあり
ますね。あれ結構、ね、あの現地人からメッセージ来ました。
そうですか。
何人か来ましたよ。
は
い、ボコだな。
現地人から
来ました、来ました。ありがとうみたいな。無調グラシャスみたいな感
じで。
いや、ボコだを紹介してくれてありがとう。
あ、そうな
の、来たよ。そんなのちょっとありますんで、あとあの、ヘリ女のヘリの映像もありますんでね。
ヘリの映像。
ヘリの中の映像があります、ね。
あ、ヘリの中の
映像。ヘリの中ですよ。ヘリの中ですよ。
それはちょっと見たい
です、ね。貴重な映像もありますんでね。そんな感じでちょっと2020年スモーキー改めてちょっと頑張っていきますんで、ぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします。そして今年1回目の配信は初登場スモーキー賭博部の部長さんが、満を持して。登場いたしますんで、この後聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、スタジオスモーキーカルロスです。2020年の一発目ということで、今回はですね、ちょっとあの聞いてくださってる方に、まあお得な情報というか役に立つ情報をね、あのお届けしたいなと思ってまして、皆さんちょっと忘れてるかもしれませんけど、一応我々の番組のテーマの中にあるのは、まあ、旅に関することをちょっと話しましょうっていうのは結構 太い柱としてあるんで、あの結構忘れてる方も多いかもしれないんですけど、一応そういう番組なんですよね。で、当然あの旅行に行こうと思うと、その海外旅行ですからやっぱり飛行機に乗りますよね。で、飛行機代をいかに安く抑えるかということで、皆さんあの狭っ苦しい LCC にね乗ったりとか、その時間帯がちょっとやばくてもね我慢して乗ったりするわけなんですけど、いやそうじゃないと、工夫をすればこんなうまい使い方がレガシーでいけるよと、そしてかなりお得に使える方法もあるよと、レガシーをですね、まあ、そういうことをちょっと教えてくださった方がいてですね、僕もちょっと目から鱗がねやっぱり200枚ぐらい落ちたんですよ。でこれちょっとやっぱりこのね有益な情報はやっぱりリスナーさんにシェアしなきゃいかんなというふうに思いましたんで、今日はね実は初登場のゲストをお呼びしております。この方です。
どうも、破滅型ギャンブラーの AR と言います。
あのねチャンピーがよく言うあの賭博部長、
あそうですね、
賭博部、スモーキー賭博部のね、あの総締め、総元締めなんですけど、ギャンブルで使う金を、ね、どこであの捻出してるかって話ですよ。はい、まあ、こういうこともやりながらね、やっぱりいろいろ工夫して。
今日はギャンブルの話でしたっけ？
今日はね、違います。
違いましたっけ？
今日はね、あの使う方の話ですけど、もう少しこう、なんていうのかな、一般的にこう役に立つ話を、はい、今日はしていきたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。今年2010年一発目の配信はですね、この方にちょっと教えをこうということで、AR さん、
はい、どう
も、はい、来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
一応ね、我々いろいろお付き合いある中で、やったらめったら AR さん、あの海外に行きすぎると特にあのアジア地区を中心にね、はい、特に中華方面が
そうですね、中国好きですね。
はい、とはいえですよ、とはいえですよ、そんなに何回も言ってるわけですから、かなりまあ飛行機代だけのバカにならんのじゃないかなと思いながらも、はい、マカオで豪遊してですね、
実はですね、
はい、
カジノで大儲けしちゃってるんですよ。毎回毎回
よく言うぜ。散々散財したっつって
逆です。
まあ勝ったり負けたりね、
はいはい、
で国内でもいろんな賭場に顔を出して、はい、勝ったり負けたり
負けてばっかり言う、は
い、まあしてるんですけど、まあいろんな工夫をしてね、やっぱりそこ海外にこう足を伸ばしてるわけじゃないですか。
はい、
で実はですね、今年2020年の一発目のツアーがですね、まあ実は台北にちょっと行ってこようかなと思いまして、はいはいはい、で AR さんも
一緒
ご一緒いただけるということで、
は
い、
一緒に、
でどうしましょうかねなんて話してたんですよね。
はい、
で AR さんだけちょっと別便で来るという話がありまして、
そうなんですよ。
でどんな経路なんですかって話をしてたんですけど。うん、ちょっとね、僕耳を疑ったんですよね、その経路に。でそれどうやってみたいな、なんでそんな無駄な買い方したのって言ったら、いやいやそうじゃないよと、マイル
特典航空券ですね、
で飛ぶんだと、うん、ちょっとこの今度台湾行きのちょっと経路を皆さんに教えてくださいよ、これ。
ああ、そう
ですね、はい、
あの過酷な
旅を、
予定ですけど、
はいはい、ちょっと教えてくださいよ。
と、
はい、日付は言えなくていいですからね、具体的に。
はい、羽田の空港から、
はい、
香港に飛びます。台北に行かなくて、
まず香港、
まず香港、
これはあのどの飛行機会社を使うんですか？
ANA です。
アナ便で、
はい、
羽田から、はい、
香港
に飛びます。香港にまず行くよと、
はい、それが到着朝5時ってなってます。
え、あ、羽田発深夜便に行くんだ。
そうです、そうです。
あ、そんな便あるんだ、香港便で。
あるんですね。で今香港情勢が悪いんで、
はいはい、
スカスカで予約が空いてるんですよ。
ああ、
たまたま空いてました。
なるほど。
台北の方は直行便は一つもないのに。
あ、そうなんですか。
香港だけ空いてたんで。
空いてたんだ。
はい、
で一旦じゃあ香港まで行こうと。
はい。
で香港から？
香港から、
はい、
もう乗り継ぎだけですね。
はい。
飛行機の乗り継ぎ。
はい。
乗り継ぎ時間が2時間25分、
はい、お
です。
から
今度は桃園。
桃園ね。
桃園。
はい。
うん。
タオユン。タオユンでいいの
かな？タオユエンですね。
タオユエンか。
これはエバー航空。
エバーってあのスターアライアンス？
スターアライアンス系列の、はい、台湾の航空
ですね。はいはいはい、ですよね、うん。まあ台湾好きはよく乗る。
あ、そうですね。
ね。はい、香港からじゃあタオユン？タオユン？
まあ桃園でいいんじゃないです
か。桃園でいいですね。はい、桃園に行きますと。
そうですね。
はい、
これが9時に9時10分
到着なんですよ。あ、なるほど。
で時間的には、
はい、
これ乗り継ぎは可能なんで、
うんうんうん、
まあこういうチケットが取れたん
ですね。なるほどですね。で我々はその多分台北で多分お昼前ぐらいに合流しようという。
あ、そうですね。
こんな感じですね、はい、我々あの前日に実はコンちゃんと、はい、台北入りしてますん で、
うんうん、で合流は私だけ1日遅れの、
はい、遅れで行きますよと、はい、そしてですねその後がまたすごい、
うん、
次どうするんでしたっけ。翌日？
翌日
はい、
午前の便で、
はい、
今度はですね、桃園、
はい、
から、
はい、
マカオに行きます。
直行便あるんだ。
直行便ありますね。
これも何スターアライアンス。
もう同じスターアライアンス、エバ航空なんで同じスターアライアンスですね。
はい、マカオでやっぱりマカオ外せない。
マカオ何だか絡んで
る。なんか行っちゃうのマカオに
絡めてると、
はいはい、そうマカオに
行くよ。病気ですねこれ何するんですかね。観光でもしていくよ。
観光なんかするわけないじゃない。
あ、そうか。
あ、もうどうせまたあのギャンブルホテルに行くんでしょ、また。
目の色変わって遊んでるかもしれないんですけど。
そしてマカオから、翌日？
翌日の、もう深夜便なんですけど、はい、日付が変わったすぐ12時、はい、夜中の12時40分、
はい、
香港から羽田に飛びます。
あ、マカオから、まあ、香港までまあフェリーで移動してですね。
あ、そうですね。
はい、
今ね、バスがあるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、橋つながったんだよね。
つながりました。
あれ、はい、あそこ通るの？
世界一の
橋。
最上の橋。
何？香港、マカオ、ジュハイ？
逆に香港起点とすると、はい、香港からマカオ行きか、はい、ジュハイ行きか。
あ、そっか、分かれるんだ。
途中で二手に分かれるんですけど、
はい、世界で一番長い橋。
一番長いです。
わ
あ。危ないですよね。
ないよね。でも地震がないエリアだから。
そうなんだね。
いいかもしれない
ですね。あんだけできるのは
すごい。だって香港ってさ、岩山でしょあれ。
あ、そうですよ、そうですよ。
年末のね、
うん、
あのうちのスモークのイベントでアッシュさんが香港の山登った映像流してくれたんですけど
見ました、見ました。裸になってました
よ。すごい、真っ裸になってね、まあ、あれは違うだけなんだけどで、香港の山って、ね、こんなに険しいその岩山ばっかなんだみたいな、うん、初めて知ったんですけど、
はい、
まあ、そういう意味では地盤硬いので、
うん、
まあ橋、
う
ん、ね、建てられるかなみたいなやばいけどね、
ちょ
っと分かんないけど。なるほど。で、マカオから香港に移動しますと。
はい。
そして、マカオから香港に移動した深夜便で、
はい、はい。日本に帰国します。
その行程が実は2泊3日。
そうなんですよ。
激しいな、これ。
うん、2泊3日。3日間で、
はい、
この、
三カ国。
正確に言うと、日本、あ、3カ国か。
あ、マカオと香港を、まあ、
別
の国とすれば、4カ国。
4カ国になりますかね。
すごいね。
まあ、よく言ってる、あの、ね。
なじみのあるエリア、
ね、馴染みのあるエリア、そうそうそうそう、マカオはよく行ってるんで。
すごいじゃないですか。ところがですよ、ここまではまあどうにか想像の範囲で、
そうですね、日本から出て、
はあ、行きますけど
帰ってくるて、
おまけつけてるじゃないですか、ここにおまけなぜこのおまけは。
おまけが、
はい、
今度また1ヶ月後ぐらいに、
はい、
羽田から、
はい、
福岡国内線を、
はあ、
つけた旅行に、なあ、路線をつけました。
これ片道で？
片道ですね、はい。
え、これ なんでこんなことができるんですか？
あ、これがですね、
はい、
特典航空券っていうのは、
はい、
普通で買う航空券と違って、
はい、
いろんなルールが
使えるんですね。はいはい、ちょっとそのルールを説明してもらえますかね。
はい
はい、
で最後に今話した羽田、あ、ごめんなさい、海外から帰ってきたのに、はい、なんで羽田からまた福岡に、
うんうん、
これ片道だけなんですけど、
はいはいはい、
なんでこんなんつけられるかっていうと、うん、ストップオーバーっていう。
ストップオーバー、
はい、
どういう意味ですか、ストップオーバー。
途中降機、日本語で言うと途中
降機、はいはいはい、
乗り継ぎ地点、
はい、
あえて乗り継ぎって言いますけども、
はい、
乗り継ぎ地点に24時間以上滞在するっていうことは、
はいはい、
滞在するってことをストップオーバーって言います。
なるほど。
例えばですね、簡単に言うと、
うん、
その第三国に行きたいとき、
はい、
だから海外、うんうんうん、韓国行きます、うんうんうん、で韓国から中国行きます、
うんうんうん、
で中国から帰ってきます、
はいはい、
まあ、そういうぐるぐる回る、うんうん、周遊する人っている方もいるんですけど、
はいはい、
旅行じゃなくて仕事で行ったりとかする人は、はい、そういう時はこういうストップオーバーっていう制度を使って、
うん、
なんか買う場合にもあるらしいんですけど、うん、すごく値段が高いんですよ、ちょっと自分も買ったことないんでよくわかんないんですけど、うんうんうん、ただ特典航空券はこのストップオーバーの制度が、
はい、
マイルだけ払えば、まあ、税金は別途
かかり
ますが、
はいはい、まあ、ついてくると
通常の、はい、マイルで予約するっていう中に含まれてるんで、
なるほど、
この制度をうまく使うと、
はい、
この国内線ももう一路線乗れちゃうっていう、
ついてくるみたいな、おまけみたいなんですね。
あ、まあ自分からつけないとついてくる。
ああ、そうなん
です
か。
ついてくるとは言えないですね。自分からつけないと、しれっと日本に帰ってきて終わりなんで。
ちなみにですけど、
はい、
今回ほら台北、台湾行くときって、
はいはい、
江原さんマイレージで行くじゃないですか。
はい、
で福岡、羽田福岡の片道、
うん、はいはい、
これつけてどれぐらいのマイルの数でいくんですか。
あ、これはですね、23,000マイル。
23,000マイル。
はい。
ちなみに羽田香港を単純往復したら何万マイル、
はい、
2
万マイルですね。
プラス3000マイルつけて、
そうです、そうです、プラス3000をつけると、
はい、台湾も行けるよ
と。台湾も行けちゃうよと。
なんなら羽田福岡、
そうです、
片道にもつけちゃうよと。
そうです。いや、まあ、そうですね、そうなんです。
国内路線で、
はい、
片道でマイレージで飛んだら何千マイルぐらいでしょ。
まあ
1万ぐらいかかるん
です。6000マイルですね。
お
ー、ローシーズン、
はいはい、
ハイシーズン、レギュラーシーズンとあって、
はいはい、
今回2万3000で言ったのはレギュラーシーズンなんですけど、で先ほど言った国内線の片道も6000マイルで言ったのはレギュラーなんですけど、だ
い
たいレギュラーだと6000、まあ、ハイシーズンとか
もっといくんですよね。
そうですね、
まあ、まあそもそも取れないか。
そうですね、
ハイシーズン。でもそう考えたらかなりお得じゃないですか。
そうなんですよ。
でもプラスその何ですか、
3000マイル足すだけで
ね、行けるわ
けですよ、片道だけつけられると。
っていうか、意外と羽田香港のマイレージの数ってあんまり多くないんだよね。
あれですね、
思ったより
中国とかと一緒ですね。
一緒だよね、
中国、香港は、あとマカオは消費マイルは一緒です。
これ結構有効に使いたいですよね。
そうですね、うまく組み合わせたら、
はい、
もう国内旅行が楽しめちゃうんじゃないかな、
ですよね。
はい、
でね、まあ、今回その台湾行く、
はい、
この買い方っていうのは、まあ、ある意味初級編じゃないですか。
そうですね、
今から話すことを考えると
過酷なんです、
まあ、過酷なんだけど買い方としてはまあ理解の範疇じゃないですか。
はい、
ちょっと次の事例を、これも実は買ったの、これ。
あ、ここはね、
はい、
そうですね、自分が、ここは最高傑作ですね。
これすごいっすよ。これちょっとサンプルケース、これ一回説明してもらって、これ理解できるかな。
そうなんですかね。
そっち行きますか。
はい、これちょっといい感じでまとめてきたのが
ある。じゃあちょっと事例を話していただきましょうか。あ、はい、バンコク戦ね。
はい、
はい、ちょっとこの事例を話していただきましょう。
ちょっとスモーキーで人気のバンコク、
はいはいはい、
行かれる方多いと思うんで、うん、バンコク旅行行くためのちょっと経路を少し、
はい、
サンプルを出してみました。
はい、はい、お願いします。
エコノミーで、
はい、
予約をしてるんですけども、
はい、
羽田からバンコクがいくらだ、3万5000マイルです、
はい、で3万5000ぐらいでいけるんですか。
あ、これはそうですね、レギュラーシーズンで計算した
ら
3万5000、
はい、
税金はまあ1万円
ぐらいですよね。
1万5000ですね。
そうですね、
単純往復で羽田、
はい、
バンコク羽田、
はい、
の路線で
3
万5000マイル、
はい、
これは使った人もいるんじゃないですかね。
うん、結構多いと思いますね。
うん、あ、ちなみにあれですね、これ話してるの ANA のスターアライアンス。
あ、そうですね、一応スターアライアンス限定ということで、
はい、
お願いします。
すみません、JAL
僕ジャル派なんで、
ジャル使ったことないんで、すみません
僕アナは
使わないです
まあそこはさておきましょう。
はい、それがあの、まあ、よく使われる今パターンというか、が単純往復っていうのが3万5000円、
そうですね、
はい、
まあ、大体それで終わりますよね、
終わりますね、
はい、
でちょっと先ほど私の台湾のプランと似てるんですけども、はい、その羽田バンコク羽田帰ってきた後に、
はいはい、
また1ヶ月後ぐらいに那覇沖縄ですね、
片道
那覇片道、これ昼間の13時から出発っていうのがありますけど
これさあのすいません、あのちょっと質問しいいですか、
はい、
帰ってきて、
はい、
何日以内に行かなきゃいけないっていうのはあるんですか。
355日以内です、
ね、1年だっけ、
はい、あの正確に言うと出発から355日以内に、
はい、
その旅行マイル旅行の予約は完結させないといけないんですよ、
はいはいはい、
なので帰ってきたらっていうと、
ええ、
まあ1年約1年後
1年後まで OK ですね、うん、
ですよね、11ヶ月後ぐらいまでは OK。
もう一つ質問しいですか、
はい、
僕の記憶が正しければなんですけど、
はい、
マイレージで取ったあの航空券って、
はい、
予約変更結構効くじゃん。
あ、そうなんですよ。
それは
使いできます。
あ、使えるんだ。
電話で変更するんですけど、
はい、
あの空きがあれば、
はい、行けますよね。
例えば先の、
はい、
と結構先に予約しちゃうんで、
はい、
まあ、近づいてくるとダメな時もあるじゃないですか。
ありますあります。
ちょっとじゃあ来月空いてるから、
うん、
って言うと、うん、電話して変更 OK
です。できますよね、
はい、
だからちょっと先のやつ取っといて、
はい、
手前に持ってくるみたいな、
はい、
あとはできないですよね確か、
そうですね、このさもっとその1個前の路線よりも前っていうのは絶対できなくて、うん、その前もできますよ、
はいはいはい、
日本にあの住ませてる、
うんうんうんうん、
まあ到着してる、
はいはい、うん、
順番通りに行ってればあの羽田に帰ってきた時にバンコクから、うんうん、その以降であれば、空きがあれば変更は
行けるってことですよね、はい、だからそこは結構ね、マイレージで買うね、その航空
券、そうですよね、
まあ融通な、融通効くところですよ。
普通、捨てるじゃないですか、
はいはい、
捨てて買い直しじゃないですか、
あ、そう、そう、マイレージはそれが、
マイレージは手数料もかからないですからね。
これだから要するに、これ結構大きいっすよね。
結構ね、そうなんですよ。
これ知らなかったな。
おいしいって言ったし、
いや、おいしいでしょ、これ、
うん、そうですね、そういう、これがあのストップオーバーっていう制度ですね。
なるほど、
はい、
これこそがストップオーバーだと、
はい
はい、24時間以上滞在するというのが、まあ、条件としてあります。
はい、そうです、そうです。
24時間以上を355日以内、
そうですね、はい、予約の便は、はい、
すごいね、これ
ストップオーバーっていうのは、
はい、
その得点、うんうん、永年得点で結構フルに活用できるんじゃないかなと考え方
で、例えばね地方の方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの、まあ、我々東京にいますんで、うん、まあ、いろんなところに直行便できるわけ
ですよね。あ、そうですね、はい、
でところが、まあ、若干地方にお住まいの方だと、うん、まあ、ダイレクト便がないとかね、
はい、
あるいはね、まあ、便ダイレクトの便はあるけども、まあ、せっかくなんで、まあ、東京に一回来て、
うん、
でそこから出ましょうかねみたいな人いるじゃないですか。
奄美大島に人、
そう、奄美大島に住みますからね例えば、例えば言わないけどね例えばですけど、そういう方って意外とその羽田とその地元の往復の航空券買ってですね、
はいはい、国内で自腹ですよね、
うん、そんでなんか海外に飛ぶとかね、
そうですね、
結構ありがちじゃないですか、
はいはい、
無駄ですよね。
そうなんですよ、特典航空券だと乗り継ぎ、国内線の乗り継ぎも、
うん、
ですね、回数でいうと2回までつけられるんですよ。
お、
行きの出発、国際線に出発する、はい、海外に出発する前に、
はいはい、
理論上は2便追加できるんです、は
い、ちょっと具体的にいきましょう。じゃあ奄美のお住まいの方が
奄美ですか、
はい、一応まあ、
ANA 取ってないらしいんですけど、
まあ、ジャルニングもありますんで一応じゃあ取ってることにしましょうね、はい、で羽田、奄美、はい、
奄美、
まず羽田に移動しますと。
そうですね、
そして、はい、まあ、一泊東京でして我々で合流してですね、
はい、
翌日にバンコクに飛ぶと、
はい、そうです
ね、いうパターン、
そう
ですね、っていうのは
一応24時間以内にじゃあ出発するという前提で、
はい、
そこも今回紹介しているバンコク3500マイル、あ、3万5000マイルのうちに、
マイル1で消化できちゃう、
消化できますね。
で片道だけ実費で払うなりすればいいと思うんですよ。いらないですか？
払わないですよ、はい、お全部3500マイル、あ3万5000マイルに入ってます。
あ本当に、
はい、乗り継ぎということで、
これすごい
じゃないですか、はい、
地方の方にしてみたらこれ結構
そうなんですよね。
知らないと損ですね。
知らないと損です ね,
ね、
まあ、知ってて当たり前って言われるとそのまでなんです
けど、知ってんのかなこんなの、うん、俺これ聞いて、
我々はこの首都圏に住んでるとそういう使わないから知らなくて当たり前になる、
まあ、そうなんですけど、いや、うん、逆のパターンもありますよ。例えばですね、最近地方から海外 の, 航空, あの空港まで、
うん、
ダイレクト便が今増えてるじゃないですか。
はい、そうですね、そうですね。
例えば札幌発どこどことか、
はい、
福岡発どこどこ
ありますね。
ですね。だそれを我々逆に密航すればいいわけですよ。例えば密航というのはプロレス、
密航って何ですか？
プロレスファンが好きなこともまあいいんですけど、例えばですけど、うん、じゃあせっかくなんで北海道に行きたいと、
はい、
北海道にあえて千歳経由で、
あそうですね、そうですね、
はい、
うん、それ OK ですね。
仮に札幌に恋人がいたとしましょう、
うん
うん、ね、一回じゃあ千歳に行くよと、
はい、
君のためにね、千歳まで行くよと、ね、わざわざ千歳まで行くよと、
うん、
そこからじゃあ一緒に行こうよと、
あそうですね、
みたいな
迎えに行く感じで、
そう、これ使えるじゃん、
使えますよ、
うん、わざわざ行くよと、
まあ、見
に
行く、いいじゃないですか。
しかも費用かからない
ですけど、 それが今回特典航空券を予約することによって、
はい、
お金もかからない、
うん、
マイルもかからないで札幌行けちゃう。
そういうことです、ね、これ大きいっすよね、これ、
はい、
はい、
でですね、あの24時間以内っていう、うん、乗り継ぎは24時間以内っていうルールがあるんで、
はいはいはい、
ただ最初に言ってたその2路線っていうの
も、はいはいはい、
あ全部で24時間以内なんですよ。
おというと
ちょっとですね、ちょっと自分勉強不足なんです
けど、複雑になるかもしれないけど、はい、そこはちょっとあえて、
まあ、今日、
はい、
夜10時、
はい、
うーん大阪行きます、あ、はい、札幌行きます、
はい、
で一泊します、
はい、
で次の日の朝8時に、
はい、8時きついなちょっと ゆっくりの
10時にしましょうか、
はい、
10時に、
はい、
関空に行きます。
関空、千歳から関空に飛
ぶ、
はいはいはい、
で関空着いて、
はい、
2時間後にバンコク飛びます。
乗り換えでバンコク、
はいはい、これ OK なんですよ、乗り継ぎとして
成立
する。ただ便があるかどうかは別
に、一応ね、うんうん、あると、いや、はい、あるという前提でね、
ルール上は OK なんです、
はい、はいはいはい、それは福岡でもいいんですよね。
あそうです、OK です、
どこでもいいわけです
よ、はいはい、
なんなら一旦羽田に来てもいいわけですか。
あ、あのですね、
それはダメなんだ。
なんて言いましたね最初、
え
札幌行く前ってどこに、
羽田、
あ同じ空港は、
はい、
使っちゃいけないんですよ。
だから、そっか、路線は変えましょう。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
同じ空港は、二度と足も踏み入れるなと思って。
はい、
24時間以内。
出禁だと。
出禁だと。そういう状態になるんです
よ。なるほど、なるほど。24時間超えたらいいけど。
でそうなんですね、これ結構、話してても、
はい、
分かりにくいんで、
はい、
ちょっと後でね、サンプリングは
出しますけど。あとで、この事例をね、
はい、
AR さんからいただいて、スモークのブログに貼っつけますので、ちょっと見ていただいて。なるほどなるほど。
まあそういう乗り継ぎ生かして、
はい、
一応前後に国内線つけられるんで、
うん、はい、
あ海外旅行の
前後ですね、
で、行けるっていうのもあるんですけど、まあ、体が持つかどうかは別ですけど、
これ例えばですよ、例えばね、これからほら卒業旅行のシーズンじゃないですか、
はい、
ね、例えば
卒業旅行、
学校の、学校の、はい、まあ、若い学生さんがそんな毎日持ってるのか別にして、ね、
はい、
例えばそういうね、卒業旅行でこう1週間ぐらい仲間と、
うん、
いろんなとこに行きたいなぁなんて思ってる人がいるとね、
あ
この手は結構有効活用できますよ。
そうですね、
はい、うん、あるいは、
体力ありますか。
そう、最近ほらやっぱり働き方改革ですから、ね、そうするとね、例えば何でもいいから1年の間にその5日間、
はい、
休暇取りなさいみたいな、
うんうん、
会社結構増えてますでしょ。
そうですね、はい、
そうするとまあマイレージで取るわけですから、前提として、
うんうん、
だからもうハイシーズンはちょっと厳しいかなと。
そうですね、
ね、うんうん、で例えばその祝日がないね、
うん、
6月とか、
6月とか
あの辺狙ってこう
ローシーズン
ですね、うん、
そこは、
うん、海外と国内の旅行をですね、このマイレージのこの テレンテクダを利用してですね、
随分充実した旅行
になっちゃう。これ結構いいんじゃないこれちょっともう少し複雑な事例も書いてもらってるんで。
あ、そうですね、
これちょっと説明してもらえないですけども、
今話したのがステップオーバーっていう制度で、
はいはい、
海外から帰ってきたら、うん、沖縄行くんですけど、あ、沖縄行った例を今話したんですけど、ですね、国内線を、
はい、
24時間使った、あ、ごめんなさい、こっちかな、
はい、
ですね、私のよく使うパターンなんですけど、
エアラさんがよく使うパターン、
はい
はい、
海外周遊旅行っていうのをあの3カ国ぐらいぐるっと海外を回ってくるのをよく やるんですけど
すごいなこれちょっとこれ具体的に話してくださいこれ。
あ、いいですか、
はい、
ストップオーバーを使った利用、あの海外周遊旅行、
はい、予約のパターン、
はい、まずは羽田に、
はい、
は、あ、ごめんなさい、羽田からバンコク飛びます、
はい、はい、
でバンコクで、
はい、
まあ、4日ほど、
4日間もいるんだ、
4日ほど、はい、楽しんだとして、
はい、
でその後シンガポール行きます。
あ、バンコクからシンガポール、
バンコクからはい、シンガポールに行きます、
はい、はい、
これがあのストップオーバーという制度を使って、
うん、
使ってます、
はい、
はい、でですね、
はい、
1ヶ月後ぐらいに
1ヶ月後ぐらい
あのこの見てる予定だと1ヶ月後ぐらいにシンガポールから日本に帰ってきます、
はい、シンガポールに1ヶ月いるってことですか。
そういうわけじゃないんですけど、
これどういうこと、
そんなに休みもね
取れないよね、はい、これどういうこと
で、私がよく使うのここなんですけど、ですね、シンガポールに着いたら、
はい、
まあ、1日2日いたら、
はい、
LCC かなんかで別途自分で手配しちゃうんですよ
とりあえず片道手配しちゃう。
あ、いや、奥。
あ、シンガポール、羽田、羽田、シンガポール。
そうです。手配しちゃう。シンガポール、羽田、
はい、
羽田、シンガポール、
はい、
っていうのを別で手配しちゃいます。
はいはいはい。
それは買ってもいいですし、
はい、
特典、特典航空券もいいですし、
はいはいはいはい、
まあ、どっちもいいです
けど。別個手配しちゃうわけか。はいはいはい。
で、よくね、勘違いしがちなんですけど、
うんうん、
一つの予約で全部旅行を。
うんうん、
ずっと順番にこなさないといけないっていう思ってる人は結構いるんですけど、
そういう固定観念あるよね。
だけどそんなの自由じゃないですか。
確かに
我々人間の自由じゃないですか。都合がいっぱいありますし、なので、
はい、
ですね、そういうのを、はい、まあ、そういう概念はなくして、
はい、
自分で手配してしまって、
なるほど、
路線を足していく
ってことは、その仮にですよ、その1ヶ月後にその1ヶ月間の間があるとしてですね、
はい、
その間の航空券を LCC で賄うとして、
はい、
その LCC の航空券のタームを1ヶ月後にしてもいいわけですよね。1ヶ月間空けてもいいわけ
ですよね。そうですね、そうです、
そういうことですね。
そういうことです、そういうことです。
なるほど、これはちょっとかなりな、
なので、そうですね、この今シンガポール羽田、
はい、
特典航空券で予約してるシンガポール羽田っていうのは、
はい、
1ヶ月ぐらい空けて
る、空いてますよね、はい、
まあ、別に2ヶ月でも3ヶ月でもいいんです
よ。空いてもいいわけだ、
実は。
でその合間をその、まあ、LCC
なり自費で、はい、自費なり、もう1個特典航空券で組み合わせてもいいんです
よ。なるほど、これかなり
ちょっとね、複雑になってくるんであんまりおすすめできないんですけど、
ペダルの技ですね。
そうですね。
そしてまあ、
はい、
まあ、シンガポールから
2回目のシンガポールに
戻ったと
思って、
はい、
シンガポールからまた日本に帰ってきて、
はい、
で24時間以内の乗り継ぎっていうのを使って、はい、羽田から那覇に
また飛ぶと、
はい、
これ本当に飛ぶの？
飛びます、飛びます。でこれがですね、
はい、
一番最初に、
はい、
羽田、
はい、
バンコク、
はい、
単純にの往復を予約すると3万5000マイルなんですけど、
はいはいはい、
今言ったその複雑な1ヶ月も間空けたりとか、
はい、
複雑な予約で、
はい、
予約の方だと3万8000マイル、はい、
3000マイルわずかプラスで。
そうです、そうです。
なるほど、これは今回の例は1ヶ月だけ空けてるんですけど、これがまあ仮に半年空けてもいいわけですよね。
いいですね、
極端に、
はい、大丈夫です。
そういうことですよね。
空きがあれば、あ、予約が取れちゃえば
ね、行っちゃえばいいわけですね。
いいです、そうですね。
これすごいじゃないですか。
そうですね、まあ 途中飽きちゃったらキャンセルすればいいんで、
まあそういうことですね、うん、行かなきゃいいんだもんね、
行かなくていいんですよ、
うん、前らも払ってるわ
けだから払ってるんです
ね、うん、そうだよね
まあちゃんと電話してキャンセルっていう言ってさえてもいいです、
う
ん、
そうですよね、
そうするとその税金分が
入ってくる
んで、あ、まあ何千円かだと思うんです
けど、すごいやな、このテクニック、ちょっと
そうですね、このストップオーバーっていう制度と乗り継ぎっていうのをうまく組み合わせると、う
ん、なるほどな、
飛行機に何回も乗れちゃうっていう、
これ結構知らないじゃないですか俺これ知らなかったですね、これ。
そうですね、結構知らない、自分も最初知らなくて、何年か後こういうのあるっていうのを見て、あ、そうなんだ、確かにそういうルールあるなっていうのを、
いや、これすごいっすよ、これは本当すごいな。そうですね、でよりもう少しなんかこう上等手段を、
そうですね、
この複雑なこのこの複雑きっかりなこの、
ただなんか今って ANA の予約システムで、はいはい、あまりにもなんかありえない路線、ルール上は OK なんですけど、はい、ありえない路線を選択すると、はい、ないって言われてちゃうんですよ。それちょっとどういう判断で跳ねてるかわかんないんですけど、
はいはいはい、
なんかですね、ちょっとそういう話も出て、確かに過去に自分が使った路線、
はい、
使った路線を、
うん、
同じように同じ路線で予約を調べていくと、はい、出てこないんですよ。
あの、ちなみにその路線を一回説明しまっていいですか。この複雑きっかりなこの路線、ね、まず出発は、
ですね、まあ、6月の某日に羽田から伊丹、
はい、あ、大阪に行きました、
ね、はい、飛びました、
はい、
で伊丹から乗り継ぎで熊本に行きました、
はい、直接行けばいいじゃない
そうですね、
行かないんだよね、
一番早い便、熊本に到着できる便が、
はい、
この路線だったんです、
あ、乗り継ぎ
だ
ったんで、なるほどなるほど、
これ乗り継ぎを使って、
はい、
まず一発目
行きましたと、
はい、
そして
で翌日に福岡から、
はい、あ、
熊本じゃなくて
熊本から福岡に移動すると、
はい、これ新幹線で移動しましたね、
はいはいはい、わずか1時間弱ぐらい、
そうですそうです、
はい、
福岡から、
はい、
東映、東映、
はい、
来ました、
はい、
台湾、
はい、
これ、あれですね、ハローキティの
飛行機ですね、はいはいはい、
恥ずかしいですね、なんかハローキティの 中も外もハローキティの機体っていう、まあ、それで、
はい、
エバー航空っていうのを使って、
はい、
飛びました、
はい、
でですね、
え、2ヶ月後、
2ヶ月空いてますね、
え、何、2ヶ月台湾にいたんですか、
8月、6月から8月に2ヶ月空いてるんですけど、
はい、
まあ、あの先ほど言った、
はい、
LCC で、
はい、
一度日本に帰って、
あ、そりゃそうですよね、
はい、6月の某日にも帰ってきて、
はい、
で日頃過ごして、
はい、
今度8月の大きい休みの時に、
はい、
また羽田から、
はい、
台湾、
はい、
に、戻りました。
羽田が台湾、
台湾、ですね、
いや、まずあれでしょ、松山から、
あ、これですね、ごめんなさい、間違ってますね、うん、一回戻ってます、
一回
あ、それ書いてないです、 LCC なんで、
あ、そうなんだ、
はい、LCC で戻りました、
はい、
それでまた、
待って、はい、待って、まあ、福岡から台湾、
はい、
東園に行きました、
行きました、
で、2ヶ月後に台湾からまた便に乗ってるんですけど、
はい、
当然2ヶ月台湾にいるわけないですよね。
そうなんです。
で、台湾から東京に戻る便を調達して、
はい、そうです
ね、一旦戻った。
戻りました。
はい。そして夏休みのシーズンに、
はい、また
東京からまた台湾に渡ったと。
来ました。
はい。そして台湾から本庁を、
はい、
上海ですね。
台湾から今度本庁に、
はい、はい、行きましたと。
また特典航空券の旅を続けます、
はい。はい。また行くんだ。
行きました
行って、そして本庁から羽田に戻ったと、
はい、本庁から羽田、はい、はい、そうです、
わかります、
はい、
で、羽田から、約1ヶ月半後ぐらいに
1ヶ月半後ですね、
羽田から金浦、
金浦、韓国、
はい、韓国行きましたと、
行きました、
うん、そして、
これですね、金浦から、金浦から関西に、
はい、なんで関空やねん
これですね、先ほどまで言ってたのは、
はい、
国内線っていう行き方で、
これすごい
行ったんですけど、はい、こういう使い方も実はでき
て、これちょっとこの複雑奇怪な、
ただルールがありまして、
はい、
その現地に到着してから、
ええ、
あの 現地を出るまでに24時間じゃなきゃ、はい、24時間以内でないと
ダメなん
ですよ。ダメなんですよ。
要するに本チャオに着きましたと、
はい、
着いたの6時半、夜の6時半ですね。
はい、そうです。
で、夜の6時半ということは翌日の夜の6時半までに本チャオから出なさいと、
はい、
上海から出なさいと。
あ、そうですね、はい、
そういうふうになりますよね。なのでまあ1時半ぐらいの便で羽田に戻った
というような形です
ね、はい、
結構ね、複雑ですよね。こんな乗り方するやついないですよ。
まあ、いない、うん、いないよね。
ちょっと関西行きたいからっつって、はい、韓国経由で行くやつなんか、
普通考えないです
。まあ、普通は行けないですね。ただ、韓国もよく知ってる、行ったことある、何回も行ったことあれば、は
い
はいはいはい、まあ、1日でもちょっと、
いや、おっしゃるとおりです。うん、理解できます、できます。本ちゃんも理解できます。
その乗りでちょっと、は
い、だって近いもんね、羽田から行ったら。だって羽田金浦ってさ2時間でしょ。
2時間ですね。
あれ映画終わんないんだよね見るとね。
そ う,
そうだから、いつもね、あれいつもクラスでしょ多分。で、ポンチャーも2時間半ぐらいですよ、確かに。
そうですね、2時間ぐらいですね。
ってことは沖縄行くより近いですよ。
うんうんうん、
考えてみ
たら。そうですね、ああ、確かに。
そうなんですよ、実はですね。
で、これはなんか過酷な路線、はい、何個乗ったんですか。1、2、3、4、7、
はい、
路線
の間に実は2路線往復が隠されてるわけじゃない
ですか。あ、そうですね、はい、
実質ね。
これ4万3000マイルって結構結構言ってるんですけど、これビジネスなんですよ。
え、嘘。
はい、
え、
ビジネスじゃないと2万3000で済むんですけど、エコノミーだと。
エコノミー2万3000で済むの、これで。
はい、ただビジネスなんですよ。で、ビジネスとエコノミーって、じゃあなんでエコノミーでお前行かないんだっていうと、はいはい、エコノミーってみんな取るんですよね、予約取りたい人。
はいはいはい、
そうすると空きがなくて成立しないんですよ、この料亭の日程通りに行けないんです。
なるほど、ビジネスなら行けると。
ビジネスだと空きが結構ある。
これオールビジネス。
オールビジネス。
エコノミーとビジネス組み合わせる予約はできないんだ。
マイル できます。できますけど、マイル数は変わんないのに。
当たったらそっかそっか。
ビジネスの方がいいじゃないですか。
なるほどね。羽田金浦でビジネスなかなか動機あるよね。
実はですね、結構乗ってますね。
あ、乗ってる。
韓国はビジネスばっかですね。
これすごいね。ま、でも4万3000マイルでさ、ビジネス乗ってね、
はい、
まあアジアの国、まあね、日中タイと、日中韓タイか、
はい、
ね、近隣東アジア近隣4カ国行けるわけじゃないですか。
行きましたね、はい、
これすごいよね。
ちょっとなんか今だと、先ほども言ったんですけど、うん、この同じ路線が、
はい、
あんま取れないんですよね。
まあ、なんか理由があるんでしょ
うね。うん、まあ、バカな人さ、
うん、
こんなことするなと止めてくれてるんじゃないですかね。
で、その下と下にも一つ、
なんか事例が、あの、なんか単純なんで、
はい、いやいや、これちょっと教えてもらえよ、これ。
これはちょっとですね、説明できないんですよ。
これ誰かの大
事ちょっと拾った
予
定なんで。
いや、でもこれ面白くない、これ。クラーク、
はい、
羽田仁川、仁川クラーク、クラーク仁川、仁川福岡、福岡羽田、すごいじゃないと。
そうですね。
これちょっと説明してもらえよ、
これ。これですか。
はい、
もう結構前なんですけど、羽田から、ですね、これなんだっけな。羽田から、
はい、
韓国ですね、これ、インチョン、
うん、
インチョンに行ったんですよ。
はい、
で、帰りは自費で帰ってきたんですけど、で、年末に、その続き、
はい、続き、
インチョンからクラークって出てるんですよ、
ね。はい、あります、ね、いっぱい出てますよ、ね。
はい、で、それに乗るために、
はい、わざわざインチョンに行った。
はい、ちょっと、某日にまたインチョンまで自費で行って、
はい、
そこからまたクラークに。
はい、
行きましたと、
はい、
確かこの時カジノでボロ負けしてたんですちょっとの間です。まあまあそれは置いといて、
はい、
で今度クラークから帰りインチョン帰ってきて、
はいはい、
でインチョンから素直に羽田帰ればいいものを、
は
い、
なぜか福岡へ。
福岡、これうどん食いに福岡に行きましたこれ本当に純粋なうどん食べに行こうっていう感じで、はい、で福岡経由で羽田に帰ってきました。
で、福岡から羽田ってスターフライヤーなんだ。
あ、そうっすね、スターフライヤーなんですけど。
スターフライヤーってスターアライアンス、
あ、ANA と、そうですね、提携してるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、これ周りで飛べるの。これ
飛びます、国内線の、国内線の提携航空会社なんですよ、ANA。
あ、そうなんすか。
はい、エアドゥとかも、確か、
エアドゥも同じ。 ペイペイ、あの系なのは
あとバニラ、バニラ今もないです
か。バニラは今ピンチになっちゃったよね。
へえー、バニラだっけ、なんかもっとあったんですけど、まあちょっとそれ忘れちゃいましたけど、
すごいね、
うん、ただこれもね、あの一覧に出てくるんで、
あ、本当に
特にもこうどれかを意識して乗ってるってことはなくて、
はい、
ただ意識しないといけないのは、
はい、
あの ANA はいいんですけど、
はい、
どれか一路線提携航空会社を使わないと、うん、ストップオーバーっていう制度は使えないんです。
ちょっともう一回それを説明してもらっていいですか。
例えばですね、
はい、
それがいいですね、
はいはい、
この例の2っていう
の、例の2ストップオーバーを利用する予約パターンで、これでいいです
か、まあ、羽田バンコク行って、
はいはいはい、
バンコク羽田行って羽田那覇っていうのは、
はいはいはいはい、
ですね、間にタイ航空をバンコクから羽田に、
なるほど、あの、はい、この旅程は羽田バンコクアナ便です。
そうですね、
バンコク羽田がタイ国際航空です、はい、そして羽田那覇便がアナ便ですと、
はい、
いうことです。
そうです、そうです、
でその今の言われた提携航空会社を使わなきゃいけないっていうのがそのバンコク羽田便のタイ航空、は
い、そうですね、どこでもいいんですけど、はい、その1路線以
上アライアンスの中のその路線を使わなきゃ、
はい、
このストップオーバーの制度は成り立たないと。あ、そうなんだ。
そうなんです。
え、これはさ、取り方はどうやって取るの。要するに、アナのサイトでみんな完結できるの。
あ、そうです、そうですよ。
あ、できるの。
そうですね。で、ANA のその特典航空券のページがあるんで、
はいはい、
まあ、みんな知ってると思うんですよ、その、
はい、
マイル持ってる人
は、はい、でも知らないよ
持ってないから。
いや、俺アナ分かんないよ、分かんないけど
JAL
だったら、うん、JAL の特典航空券をあの使おうと思ったら JAL の便しか見ないじゃないですか。
ああ、そうか、
提携会社見ないですよ、あんま。
ああ、そ
うか、うん、意外と見ないと思うよ。
出てこない、出てくるんじゃないですか。ちょっと俺もよく分かんない。
一応ワンワールドなんで、例えばキャセイとか、うん、同じような路線で言うとね、キャセイとか
大韓航空
はあれ違う違う違う、あれワンワールドじゃないんだよ、確か。
あ、
違う違う、あれスカイチームだと思うんですよ。
あ、そうか、そう
か、だからワンワールドあんまりね、提携会社が少ないかもしれないね、そういう意味じゃ。
ああ、なんか少ないとは聞きますけど、
うん、そうそう、ただ確かにそのアナとタイ航空だったらね、
うん、
スターアライアンス、
はい、
なんでこのパターンが使えるわけか。
そうですね、
なるほどね。
ちなみにあの何時の便とか見た時に、
はい、
うんうんうん、ANA 以外のところもちゃんと出てくるんで、
なるほど、
まあ、そこで選べばいいんですけど、
まあ、別にその同じアライアンスあれば、
はい、
飛行機会社が違っても、
はい、
そのマイレージの数は変わらないということ。
そうですね、そうです、まあ、ちょっとお得に予約を取れると、
うんうん、
その路線を追加しつつも。
なるほどな、これすごいね、これちょっと、
うん、ただね、だけど予約を探してる時に、
はい、
よくエラーになったりするんで、
うんうんうん、
それでね、結構時間食うんですよ。
あ、なるほど、
考え練り直し、
はいはい、
ちょっと頭がおかしくなる
んじゃ
ない
か。航空会社の AI がエガラスについてきてないじゃない。いや、昔ね、あの遠い昔ですけど、その電車小僧がほらよくね、
はい、
時刻を見てこう、
ありましたね、
あ、
そういう話、
なんかそれとなんか似てるよね。
そうですね、
こう、はい、これとこれを組み合わせたらどうなるんだろう
みたいな、制度の上でちゃんと行ける、つながる路線を探していくっていう、
ね、まあ、ちょっとね、今日はこんな話をさせていただいたんですけど、まあ、今日はあの2020年一発目の配信で、まあ、1月の5日になりますけどね、今年のちょっと旅のプランを、ね、考えるときにね、
はい、
ちょっとこのマイレージの貯め方はね、割とほらいろいろこう、
あ、貯め方、はい、
うぶ方理論じゃないけども、
うぶ方さんの著書に書かれてるんで、
はい、まあ、あれは結構ね、あのいろんなその人がね、やっぱりマイレージを貯めるためにはこうしたらいいよというような、うん、まあ、皆さんも結構いろいろやってると思うんですよ、
うん、
ポイントサイトを使うだろう、なんだろ
う、そうですね、
ところが意外とこの使い方に関してはね、あんまりこのなんつうんですか、うん、僕も全く知らなかったし、
うん、
まあ、あの僕は無知なだけかもしれないけども、だけど使う前入れは変わらないですけど、行ける場所が増えてくる、
うん、
で、しかもその間にその LCC を往復で挟むと、そのバリエーションが広がってくる。
そう、バリエーションが広がりますね。
ねえ、だから航空券を買うのは単純往復だけじゃないんだよと。
はい。
それがというのが肝ですよね。は
い、それが伝われば。
そういうことですよね。
嬉しいですね。
で、それをマイレージやるともっと可能性が広がるよという形ですよね。
はい、
で、マイレージの場合はそのさっき言いましたけど、予約の変更が効きますから、
そうなんです
よ、無料でね。
そう、
これ大きいですよね。
大きいですね。
これ大きいですよね。うん、 で一旦押さえておいて、少しこう余裕のある時に、ね、前倒しにしたりとかっていうのは余裕で効くんで、これはこれ結構ね、僕ちょっと今年チャレンジしてみたいなというふうに思いましたですね、まあ、早速買いツアーもありましたから、その辺ちょっとアレンジしてもいいかななんて思ってますけど、ね、はい、まあ、というわけでございまして、今回のゲストはスモーキー賭博部長エアルさんこと、
はい、
エアルさんエアルさんことエアルさん変か、
はい、ハメ姿ギャンプギャンプAR でした。
ちょっとまたこれ教えてもらえない、いろいろ、
あ、はい、
僕もちょっといろいろ、
ね、言ってくれれば、
はい、
全然ご協力ください、
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.